覚えてくださっていると思うんですけれども、4月の24日の礼拝の時から原点に帰るということについての説明をしてきております。私は毎日のように御言葉の解き明かしをしているわけなんですけれども、その解き明かしがいつも正しいものであるように心がけるためのやり方の基盤となっているものを原点に帰るという呼び方をしております。神様の霊が私たちに教えようとして、神の人を通して書かしたものをその通りに皆さんにお知らせできるようにしているものなんです。私ので勝手に推測をしたり勝手な解釈をしたりしたものをお知らせすることがないように、一つの基盤となるものから聖書を調べ直してみるということをしようとしているのをですね、原点に帰ると呼んでおります。まあ、大体3年に1度ぐらいの割合でもって、大体1ヶ月ぐらいかけてこれをやるわけなんですけれども、どういうことをするのかと言いますと、創世記の1章から3章に書かれてあることをあたかも今まで一度も読んだことがないものを読む、勉強をするという気持ちで書かれているものを一言一言を抜かさないように読んでいきます。読んだものがどういう意味を持つのか考えます。そしてそれを基盤として聖書の残りの部分を判断する、あるいは聖書解説を読んだときにそれ書かれているものが正しいように書かれているかどうかを判断する基準にするということをしているわけです。なぜこのやり方を皆さんにお知らせするのかと言いますと、私の御言葉の解き明かしだけにとどまらず、集会に出席をしたときに、あるいは皆さんが聖書の解説書を読まれるようなときにも、聖霊が教えていることを正しく伝えているのか、それともその解説書を書いた人の意見推測を伝えているのかということが見分けられるようになってほしいと望んでいるからなんです。そしてこれは本当に聖霊様が教えてくれているんだと確信の持てるものを取り入れてほしい、その確信の持てないものはまず取り入れないようにするという習慣をつけてほしいからです。原点に帰る時の基盤となるものは創世記の1章から3章の終わりまでということを言ったわけなんですけど、これだけの部分をしっかりと理解できますと、多くのクリスチャンが持つ質問疑問というものは一人でに解消していきます。例えばですよ、創世記の1章の26節から28節ではどういう理由で神様は人を作ったのかということが書かれております。しかもこの地球とその中にある全てのものを支配するように支配権をその人に与えているということがわかります。創世記の3章の始めを読むと、人というもの、つまりアダムとイブとは蛇の形をしたサタンに騙されて神様の命令に背いた罪を犯しました。しかもアダムの方は自分の罪の責任を神様に押し付けているということも分かっています。つまりアダムは地球の支配権を持ったままでもって神様の側を離れてサタンの側についた、そのゆえにこの地球はサタンが支配するものとなってしまったということも分かるわけです。これだけのことが分かりますと、宇宙を作った神様は地球にいるものに対して勝手に助けの手を出すことができない立場にいるということも分かってくるはずなんです。サタンがこの地球の上での神様であり、地球を支配をし空中の権威を持っております。この地球の支配権は神様持っております。だから神様の方では勝手に助けの手を出すことができないんです。サタンが支配をしているこの地球にいる人たちのために神様が助けの手を出すことができる可能性は2つあります。可能性ですよ、2つあります。そのうちの1つは、これは絶対に起こり得ないことなんですけれども、可能性としてはこういうのがある。地球を支配をしているサタンから宇宙の神様が許可をもらって地球にいる人に助けの手を出すというやり方です。もしもですよ、神様がこれをしたとしたらば、宇宙の神様はサタンからの許可をもらわなきゃいけないわけですから、サタンの支配の下に入ります。 だからこういう可能性は絶対に起こり得ないものなんです。だけど可能性としては存在いたします。もう一つの可能性は、この地球にいる人のために神様の方が助けの手が出せる可能性は、この地球にいる人の方がサタンの支配から離れて宇宙を作った神様に助けの手をお願いし、そしてサタンに妨害されないように必要な動きを取るということをするということです。つまりこれが神様の方でもって、しなさい、してはいけないと教えている規則、律法です。これをすれば神様の方では助けの手を出すことができるようになります。だからどんな内容のものであろうとも、経済的なものであろうと、物質的なものであろうと、病気の癒しであろうと、神様に助けを祈り求めをしたときに、その祈りがいつになっても叶えられていないと思うときには、まず第一番目に、神様の方で渡すことのできない内容の祈りをあなたがしているかどうかを調べなきゃいけない。結果的にサタンの働きを助けるものになっているかどうかをあなたが調べなければいけないんです。それからもう一つは、祈ったあなたがサタンの妨害をどかすだけの条件を全部満たしているのかどうか調べるということが必要になります。神様の方ではあなたの祈りを叶えるのを遅くしているんじゃありません。あなたの方で受け取らないように遅くしちゃってるんです。これは原点に帰るという勉強をしてくるとはっきりと分かってまいります。神様がしなさい、してはいけないと教えている条件というもの、この規則というものは人を苦しめるために与えているものであります。サタンの妨害を止めるための目的であるということも、この創世記の1章から3章までこの原点に帰るのをしっかり勉強すれば分かってくるし、天の父の方ではあなたに必要があるということを知っていたとしても、準備をしたとしても、あなたがそれを求める、祈るということをしなければいけないという理由も、この原点に変えればはっきりとしてまいります。クリスチャンの中には、神様が病気を持ってくるという教えを信じている人もいるんですけれども、これが正しいのかどうか、創世記の1章から3章までを調べたらばはっきりと分かってきます。誰が誰がどんな言い訳をしようと、創世記の1章から3章までをしっかり調べたら、神様が病気を持ってくるかどうかはっきり分かります。創世記の1章の28節の神様は何と言ったか、宇宙を作った神様は人に向かって、埋めよ、増えよ、地を子孫で満たせと言ってる。これが指示です。なのにもしも神様が病気を持ってきたとしたらば、病人には健康な子孫を作ることができませんから、地球を子孫でいっぱいにしろということは不可能になります。神様が自分で片っぽで命令しておきながら、片っぽでそれを壊していることになる。こんなバカなことあるか。しかもその上にですよ、三章を読みますと、蛇の形をしたサタンが人に苦しみを持ってきているということがはっきりと分かってまいります。そうするとですよ、今度はこういうのがある。病気というものはサタンが出発点であるけれども、神様が持ってきているんじゃない。だけども神様はサタンに病気を持ってくることを許したから、サタンが病気にするんだといった解釈も、これでもってはっきり分かると思う。神様はこの地球のものに手が出せないんです。地球の人が神様に頼らなければ、サタンから離れなければ。だからこういう解釈も、この創世記の1章から3章までこの原点に変えるのをしっかり勉強したら、何が正しいことか正しくないことかはっきり分かってきます。経済的なものにしろ、物質的なものにしろ、心の平和にしろ、私たちの方でサタンの妨害をどかすような条件を満たし、でこういうものが必要となりましたということを天の父に知らした上で、それを現実にする動きを私たちが取るということをすれば、祈ったもの、求めたものが手に入るようになるんです。今日はというよりも今日からと言った方がいいんじゃないかと思うんですけども、今日勉強しようとするこの原点はですね、創世記の一章を基盤としております。まず読んでみましょう。創世記の一章の3節から読んでいきたいと思います。 その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はこの光を良しと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり、朝があった第一日。ついで神は大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水と区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり、朝があった第二日。神は天の下の水はひとところに集まり、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれをよしとされた。神が地には食物、種を生じる草、種類に従ってその中にある種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせようと仰せられた。そのようになった。そこで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれをよしとされた。こうして夕があり、朝があった第三日。ついで神は、光るものは天の大空にあって、昼と夜と区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のために役立て、天の大空で光るものとなり、地上を照らせ、と仰せられた。するとそのようになった。それで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれを良しとされた。こうして夕があり、朝があった第四日。ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上、天の大空を飛べと仰せられた。それで神は海の居住とその種類に従って、水に群がりうごめくすべての生き物と、その種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ。海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり、朝があった第五日。ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や羽を物、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての羽を物を作られた。神は見てそれを良しとされた。そして神は、我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、地の家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ。地を従いよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。さあ、今一度思い出していきましょう。この一章の26節から28節ところは全ての中心になっているということをですね、今一度思い出していきましょう。我々に似るように神様が言っています。三位一体の神に似るように形ではあります。神様の権力、力、能力を持つ者として存在するようにという意味です。神様を代表する者として地球に存在をするように、神様と同じに物事を判断し決定権を持つことができるように人を作ろうとして動いたわけです。我々の形に人を作ろう、外見的に似せるという意味じゃないんです。神様の性質を持つ者として、地球の神様として、地球のすべてを支配するように人は作られております。だから神様とはどういう方なのか、どういうことをする方なのかということが分かれば、私たち人間はどういうことをする力、能力が与えられているのかが分かってくると言えるものになります。神様がどうしたか、今読んだ3節ではこういうことをいたしました。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。6節では大空は水の間にあり、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。するとそのようになった。11節まで飛ぶとですね、地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせようと仰せられた。そのようになった。12節15節もまた同じです。20節でもそうです。22節でもそうです。24節でもそうです。 反則の3節に毎度戻りましょう。光をあれと言った。で、光を作った。どういう目的のために光と呼ばれているものが存在しなければいけないのか、光が必要なのかということを神様は心の中に描いて、光が存在するように口で命令をしております。そして光を存在させているんです。同じことを繰り返しますけれども、11節では、地には植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせようという姿を見て口で言って現実にしちゃってる。つまり神様は目に見えないもの、感覚の世界では存在していないものに向かって存在するように命令をし、それを存在させてしまう力を持っているんです。つまり口から言葉にして存在させてしまう力を持っています。そしてその力、能力を人間に与えているということをですね、これ原点ですよ、しっかり認識していきましょう。つまり言い直しをいたしますと、私たちが気づいていようと気づいていまいと、私たちの口から出る言葉に基づいて今まで存在していなかったものを存在させることができるというのが原点です。まあ、原点の一つだと言いましょう。例えばあなたが自分の口から、私は病気になる、治らない、死ぬといった言葉を口に出すことでもって、病気でなくても病気というものが存在するようになります。治るはずのものが治らないものになる。生きていけるべきものが死ぬようなものを作り出す力を持っているんです。私は貧乏になる、経済的に苦しくなる、どうすることもできないという言葉を口にすることでもって、口にした言葉を現実にしてしまう力と能力とが働き出すんです。しかもこれはですね、あなたが自分に向かって言った時にだけ力を出すのではないんですよ。他の人に対して言う言葉にも同じように働くことが多いんです。親が子供に向かって、あれ、学校の先生が小さい生徒たちに向かって、お前はバカだ、何をやらしても間違いしかしない、まともにできるもの何一つもないという言葉を聞かせていたらば、やがてその子供はそのように育っていきます。これは心理学の面からも証明されております。なぜかといったら、そういう言葉を聞かされていると子供の心の中に、自分はバカなんだ、何をしたって親を満足させるようなことはできないんだという姿を描くようになるんです。そうするとどうなるか、自分の気持ちの中じゃ失敗しないように努力をしている、動きを取っているつもりでいても、肉体に対して伝わってくる動きというものは失敗するように動いてしまう働きを持っております。どうしてか、心の中でもって霊の中に描いた姿というもの、失敗をするという姿が頭に命令を出すからです。だからその子の理性が頭の方でもっていくら失敗しないようにまともにやろうと思ったって、霊の方から頭に向かってもう失敗するように命令するから、その姿を描いちゃってるから、無意識のうちに肉体の方では失敗するように動き出す力が作り出されてしまうんですよ。親の方では自分の子供に奮発させる気を起こさせようと思って言っているのかもしれません。学校の先生は子供に向かってもっと頑張るように励ましのつもりで言っているかもしれないんです。また子供たちの中にはですね、バカと言われることで反発を感じてやる気を持つ子供もいるかもしれないんですよ。 だけれどもやる気を起こさせるのが目的ならば、なんでバカだ、何をやらしても失敗するならという言葉を使うのか、必要ないわけでしょ。やればできるだけのものを持ってる、やってみろと、なんで言わないのか。そういう言葉を使ってやれば子供のんじゃ、私はやればできる、親はこう見ててくれてる、だからやってやろう、霊の上でも頭でも全部やってやろうというふうに動くから、やったら成功するようになるんですよ。行った次の日ではないかもしれないけど必ず成功するようになります。そうするとこういう質問が出てくる。じゃあ何日間告白をしたら私の子供はその通りになりますか。答えは簡単です。子供の心の中に私はやればできるという姿を描くようになるまで親は告白を続けなきゃいけないんです。それだけです。今まで頭の中に洗脳しちゃって、できないんだバカだという言葉で教え込んでるんだから、それだけの期間何年間か教え込んでるんだから、同じだけの期間努力をして子供をまともにするように親子にしなきゃいけない責任があるわけでしょ。何日かって、なんでそんなバカなこと言うのか、何日間の子供を悪くしたんじゃないです、何年間もかかって悪くしてるんです。箴言の18章を開けていきましょう。箴言の18章の21節ではこう教えております。死と生は下に支配される、どちらかを愛して人はその実を食べる、両方じゃないんですよ。死と生は下に、口から出る言葉に支配される、どちらかを愛して人はその結果を受け取るようになる。こういう言い方しましょう。今日あなたが口にしている言葉が明日のあなたの人生を決めます、あるいは来週のあなたの人生を決めていると言っても言い過ぎでないような動きなんですよ。だから聖書ではどういうことを教えているか、まずヨハネの福音書の11章を開けていただきましょう。今度は聖書からどういうふうなことをしなければいけないと教えているのか、具体例を出していきます。ヨハネの福音書の11章の一節からこの出来事を読んでいきましょう。さてある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベテニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子はそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ていないからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきり彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところに行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。この11節イエス様の言葉を見てくださいよ。私の友ラザロは眠っている、だから目を覚ましに行きましょうと。弟子たちにはこのイエス様の言葉の原理が分かりませんでした。だから14節でもってラザロは死んでいるんですと言いました。じゃあ11節でイエス様は嘘をついたか。どういう理由でイエス様は眠っているから起こしに行こうというような言葉をここで使ったのか。旧約聖書の列王記第2の4章言ってみましょう。 列王記第2の4章の8節からの出来事を読んでいきましょう。ちょっと時間かかるけれども、これ必要だから全部読んでいってみたいと思います。列王記第2の4章の8節から読んでいきます。ある日エリシャがシェネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかるたびにそこに寄って食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台等を置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるためにそこをお使いになりますから。ある日エリシャがそこに来て、その屋上の部屋に入り、そこで横になった。彼は若い者ゲハジに言った。ここのシャネムの女を呼びなさい。彼が呼ぶと彼女は彼の前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命に骨を折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか、王か、それとも将軍に何か話してほしいことでもあるか。彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年を取っています。エリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いい、あなた様、神の人よ、この橋ためにいつばりを言わないでください。しかしその女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃男の子を産んだ。その子が大きくなって、ある日カリーレビトと一緒にいる父のところに出て行った時、父親に私の頭がと言ったので、父親は若い者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。その子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。子供は死んじゃったんですよ。その先に行きましょう。彼女は屋上に上がって行って、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけて行った。どうぞ若者の一人とメロバを一頭私に起こしてください。私は急いで神の人のところに行ってすぐ戻ってきますから。すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのにと言ったが、彼女はそれでも構いませんと答えた。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んでいきなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。つまり遅くするな、大急ぎで行けという意味です。こうして彼女は出かけてカルメル山の神の人のところに行った。神の人は、これエリシャのことですよ、遠くから彼女を見つけると、若い者ゲハジに言った。ご覧、あのシェネムの女があそこに来ている。さあ走って行き彼女を迎え、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですかと言いなさい、質問しなさいと言った。そこで彼女は答えた。無事です。それから彼女は山の上の神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい、彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。彼女は言った。私があなた様に子供を求めたでしょうか、この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。そこで彼はゲハジに言った。腰に帯を引き締め、手に私の杖を持って行きなさい。たとえ誰に会っても挨拶をしてはならない。またたとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。その子の母親は言った。死は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後について行った。ゲハジは二人より先に行ったが、その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく何の応答もなかったので引き返して、エリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると子供の体が温かくなってきた。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。彼はゲハジを呼んで、あのシェネムの女を呼んできなさいと言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて彼の足元にひれ伏し、地に伏してお辞儀した。そして子供を抱き上げて出て行った。さあここでまずですね、26節に戻ってみましょう。 エリシャは自分の召使いゲハジを通してこの女に向かって質問しております。あなたは無事か、あなたのご主人は無事か、子供は無事か。それに対してこの母親は無事ですと答えている。31節に行きますと、ゲハジが、召使いゲハジが実際に見たものは、こうしてエリシャに対する答えは、子供は目を覚ましませんでしたと言っている。子供は死んでいますと言っていないんです。もう一つ注意しておきましょうか。22節と23節と見ていただきましょう。この母親が自分の夫にどういう言葉を使っているか。どうぞ若者の一人とメロバ一頭私に起こしてください。私は急いで神の人のところに行ってすぐ戻ってきますから。すると彼は、亭主は、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのにと言ったか。彼女は、それでも構いません。実はこれ原本ではですね、神の人に会うから全てが良くなりますという言葉がここに入っておりますと言ったと書いてある。ここで注意していただきたいのは、このシャネムの女は誰に対しても自分の子供が死んだと言っていないという点なんです。イエス様もラザロが死んだと言って眠っていたと言いました。意識をしていても意識をしていなくても、あなたの口から出る言葉には大きな力があります。まず第一番目に、信仰は聞くことから始まる。あなたの口から出て、あなたの耳に聞かせている言葉がでもってあなたの信仰になります。信仰になるとその通りに現実になります。マルコの10章の23節でそうだと教えている。これはプラスの面でもマイナスの面でも現実になります。あなたにとって有利なものであろうと不利なものであろうと、信仰になったものは現実になります。サタンも神様もあなたの口から出る言葉によって、そしてそれに基づく信仰によって力を出すことができるようになるんです。もう一度繰り返しますよ。サタンも神様もあなたの口から出る言葉によって力を出すことができるようになります。もしも神様が言っていることと同じことをあなたの口から言葉にして言って、あなたの口から言ったものを心で信じることができたら、つまりこれが信仰になるんですけど、信仰にしたらば神様が力を出してあなたの言った通りにしてくださいます。だけれども、もしもサタンが教えていることと同じことをあなたの口から言葉にして言って、あなたの口から言ったものを心で信じたら、サタンが教えているものが現実になります。あなたがどちらを選ぶのか、意識をしていないかもしれないけど自分で選んでいるんです。その結果を自分で招いているんです。どうしてかといったらですね、あなたの口から出る言葉というものはちょうどあなたの足で一つの目的地に向かって一歩一歩歩いていると同じ役割をするからなんですよ。こういうのを考えていきましょう。皆さんが今日この会場に来ました。池袋の駅を降りた時点から、もっとはっきり言ったら、あなたが自分の家を出た時点から、右足左足と交互に動かして正しい方向に向かって歩み出していなかったら、この会場には着かないんです。目的地へ進む方向と違う方向に一歩足を動かしたらどうなるか。右に曲がるべきところを一歩間違えて反対側に進み始めたらどうなるか。目的地とは反対の方に行くわけでしょ。その一歩の間違いのために余分な時間を費やします。エネルギーを費やす。時にはですね、どれだけの時間を費やしてエネルギーを費やしても、その一歩の間違いのゆえに目的地に着かないということまで起きるんです。私自身がですね、こういう仕事をしているもんですから、よくいろんな方からですね、質問を受けます。こういう人がいる。私は何百
悔いとなく正しい告白をしてきました。神様の言葉に基づいて告白をしてきた。まあ、病気の癒しを手に取ったらですね、私は癒されたと信じるという告白を続けてきた。たった一回だけ痛みがある、まだ癒されていないという告白をした。この一回のマイナスの告白というものは何百回というプラスの告白でもって打ち消せるのではないかというふうに質問があります。それに対して私はこういう答えをする。あなたが今まで行ったことのない地点に行きたいと思って行き道を書いてもらった。どこどこの駅を降りたらば右に曲がりなさい。200メートル行ったところで大きな通りに出るからそれを左に曲がりなさい。500メートルほどまっすぐ行ったらば信号があるからそれでさらに左に曲がりなさい。そして500メートル行ったら目的に着きますといったような行き道を書いたものをあなたがもらったと出しましょう。駅を出たところで右に曲がりなさいというのに間違えて左に曲がっちゃったらどうなるか。一歩の間違いですよ。こっちの足を出して向こう側に行くのか、こっちの足出して向こう行くかの間違いだけなんですよ。さあこれで目的地に着くか。だから神の言葉で約束されている結果を現実にしたいのならば、いつでも誰に対しても神の言葉に基づいた告白を口から出していないといけないものになるわけです。たった一辺の間違い、その一辺の間違いが命取りになるんです。気をつけてなきゃいけない。で、どうするか。またぐるーっと回って正しい方向に向きを変えすか、あれ出発点まで戻ってまた出直しをするか、どちらかしかないんです。下手をした人はそれで何とか何とか言ってごまかして何とかうまい具合に目的地に着こうとしたら余計に時間とエネルギーを消費するだけで目的地に着かないで終わってしまいます。これが悔い改めなんですよ。目的地にちゃんと出発点まで戻るのが、あなたがこうなりたい、こういう結果を現実にしたいと望んでいるものだけを神様の言葉に基づいて口から言葉にするようにしないといけないんです。まあ、ここまで皆さん知ってる。だからここで今一度原点に戻りましょう。アダムが地球の支配権を持ったままでサタンの支配に入ってしまったがゆえに、アダムから生まれたものは誰だってもサタンの支配に生まれてきております。これも分かっていると思う。その関係を断ち切って神様に助けの手を出してもらえるようにするためには、神様がしなさい、してはいけないと教えている条件を守る必要がある。そうでないとサタンに妨害されて、あなたの口から出る言葉というものは何百回信仰の告白をしたとしたってサタンに邪魔をされて現実にならない。これも分かっていただけると思いました。さあそこでですね、マルコの11章の22節から読んでみましょう。マルコの11章の22節とこう書いております。イエスは答えて言われた。神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通り、その言った通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになる。あなたが祈ったもの、求めたもの、で神様が準備してくださるもの、イエス・キリストが十字架を通して準備してくださっているものをあなたが現実にするためには、もうすでにあなたのものになっていると信じることが必要なんです。キリスト教ではこの原理が基礎となっております。どこまで基礎なのか、こういう例を出してみましょう。自分では私はクリスチャンになってる、生まれ変わりはしているということを知っている人、頭では理解している人がいたとしても、現実味が一つもないという人がおります。自分は生まれ変わりしてると知ってる、だけれども実際にそうだというふうな何か感じが持てない、どうしたらいいのかという人がいるんですけれども、どうしてか。ロマ書の10章の9節と10節とで全部4つの条件があるんですけど、それのどれかを満たしていないからなんですよ。 ロマ書の10章の9節ではこう教えております。これは生まれ変わりをするための条件です。2つあります。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。2つの条件がありますよ。1つはイエスを主とあなたが自分の口で告白をしている、いやしましたという結構です。2つ目、神はイエスを死人の中から蘇らせた、イエス様は今生きていると心で信じる、いやそれも信じてますというかもしれない。そうするとこの9節での条件を満たしております。10節でいきましょう。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。ここにも2つの条件があります。1つは何か、9節での2つの条件を満たしているから、私はもう救われている、生まれ変わりをしていると信じる。残念な話、多くのクリスチャンは頭では納得しています。心で信じているか。その先行きましょう。口で告白をして救われる。私はこれだけの条件を満たして心で信じているから、もう救われている、私は生まれ変わりをしていると口で言葉にして言うことで救われる。多くのクリスチャンはこれをしております。だから確証を持つことができないでいるんです。確証を持つ前に口で言わなければいけないんです。病気の癒しであろうと、経済的な祝福であろうと、この原理に基づいた活動を取るときに、神様の力が働いて祈ったもの、求めたものが現実となるんです。なぜかといったら、神様自身がこの原理に基づいて行動しているからです。光というものがなきゃいけない、だから光をあれと命令して光を存在させちゃってる。植物が必要だ、だから植物は芽を出せと命令して芽を出させちゃってる。さあ、この命令、ここまでの説明はですね、皆さん何度も聞いたことがあると思うんです。だからこの神様の原理からこうやって進んでいきましょう。ロマ書の4章を開けていただきます。ロマ書の4章の17節を見ていただきましょう。こう書いてあります。このことは彼を信じた神、彼が信じた神、アブラハムが信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。神様という方は死んでいるものに向かって死んでいると呼んでいないんです。生きていると呼んで生きたものにしてしまうんです。だからラザロに対してもイエス様は眠っている、起こしに行くという、死んでいると言っていない。セネムの女も、列王記第2の女も、自分の息子は死んだと言わない、無事です、神の人がいるから絶対にまた元に戻りますということだけ言って死んでいると一言も言います。ないものを、現実になっているということが感覚の上で見ることができないものを、存在している、現実になっていると呼んで現実にしてしまう方だと言っております。さあ、これだけのことが分かりますと、この原点に基づいて聖書を読んでいくと、日本語の聖書には訳の上で間違っているところがあるということも、この聖書を読むだけで分かるようになってきます。具体例出しましょうか。ヨシア記の6章を開けていただきましょう。ヨシア記の6章の1節から読んでいってみましょう。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざし、誰一人出入りする者がなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王及び勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、 民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。さあここでまず分析してみましょう。まず2節で何と言ったか。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。公約で渡していると書いてあります。神様の方では現実にエリコは陥落するのかしないのかやってみなきゃわからない、だけどとにかく攻撃してごらんと言ってるんじゃないんですよ。主がヨシアに向かってエリコの町を攻め取れという命令を出した時点ではエリコの町はイスラエルの人たちの手にまだ落ちていないんですよ。エリコの町はまだイスラエルの人たちによって任されてはいないんです。なのに神様が何と言ったか、もうすでに叶えられた現実となったものとして神様はヨシアに話をしております。ないものをあるもののように呼んでそして現実にする神様です。だから私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。この訳は正しい訳になるわけですよ。神様の性格から見たら。そうしておいて、だから神様が霊の上で見て、もうすでにそう告白したものをどうやったら現実できるのか、やり方をここから教えております。じゃあ5節はどうなのか。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。私が言いたいのはこの新改訳でもって、町の城壁が崩れ落ちたならという言葉なんです。これ正しい訳と言えるかどうか。神様の性格から見て、崩れ落ちたならば、民はみんな攻め登っていかなきゃいけない。崩れ落ちるということが現実になったならばと言ってます。つまりですよ、この新改訳に書かれているものをその順序の通り並べていきますと、一番最初にイスラエルの人が時の声を上げなければいけない。そして町の城壁が崩れ落ちるということを感覚の上で確認することができたらば、民はおのおのまっすぐ登っていくということをしなさいという指示を与えている解釈になってしまいます。さあこれが神様の性格から見て正しい役となれるかどうか考えていきましょう。祈った時にすでに叶えられたと信じなさい、霊の上でその姿を見なさい、そうすればその通りになるというものかどうか考えていきましょう。落ちたならば、現実になったならばこうしなさい。神様が言う言葉を日本語に訳しましょう。城壁は崩れ落ちるだろうから、その時にはという希望的な予測を神様言ってるんじゃないんですよ。心で信じてその姿を、町の城壁が崩れ落ちるという姿を心の中で見た上で、そうなっているという告白をして、その後でそれを現実にする手段をヨシアに指示をしているはずなんです。だから神様の性格から見たらこの五節はどう訳さなければいけないのか、信仰の原理から見ても同じですよ。民は皆大声で時の声を上げろ、そしたら町の城壁が崩れる、だから民はまっすぐ町に攻め取っていけと指示を出しているはずでしょ。神様の性格です。つまり神様の性格から見たらば、これ原点に帰りますと、今度この訳をですね、町の城壁が崩れ落ちたならじゃない、崩れ落ちるから民はおのおのまっすぐ攻め登れという日本語になっているべきところだということがここで分かると思うんです。事実公約では今日持ってきませんでしたけど、そのままこの5節を引用いたします。こう書いてあります。公約をですねそのまま書き取ってきました。こう書いてあります。そして祭司たちがお羊の角を長く吹き鳴らし、そのラッパの音があなた方に聞こえるとき、民は皆大声で叫び、失礼しました、大声で呼ばわり叫ばなければならない。そうすれば城の城壁の石垣は崩れ落ち、 民は皆直ちに進んで攻め上ることができる。ヘブル語の原本と呼ばれているものも公約のように書かれています。じゃあヨシア記の8章の一節はどうか。主はヨシアに仰せられた。恐れてはならない、おののいてはならない。戦う民全部を連れて愛に攻め上れ。見よ、私は愛の王と、その民、その町、その地をあなたの手に与えた。あなたはエリコとその王にした通りに、愛とその王にもせよ。ただしその分取り物と家畜だけはあなた方の戦利品としてよい。さあ、このあなたの手に与えたというのは正しい訳か。神様の性格から見たら正しい訳でしょう。戦争が始まる前からどういう結果になるのか、例の上で神様は見ているんです。勝利をすると見ている。だからヨシアに与えた一番先の指示は何か。勝利するから、戦争が終わったらどういうことをしなければいけないのか、指示を与えています。エリコとその王にした通りに、愛とその王にもしろ。分取り品と家畜だけはあなたにとってもいい。これでその次に何を言ったか。霊の上で見ている姿を現実にするのに、ヨシアがどういうことをしなければいけないのか指示を与えているんです。こう言い直しをしましょう。ヨシアがどういうことをしたらば、神様が霊の上で見ているもの、つまり神様の約束を現実することができるのか指示を与えているんです。あなたは町の後ろに伏兵を置け。それからどういう指示を与えたのか。3節からずっといろんな指示が与えられている。これが神様のやり方だということもですね、原点をしっかりと勉強すれば分かることになります。参考書なんか一つもいらない。それだけでもってもちゃんとどこにどういう間違い、訳の上で間違いがあるのか分かっています。新約聖書に行ってみましょう。具体例がたくさんあるんですけど、一つ二つ引用いたします。マルコの3章を見ていただきましょう。マルコの福音書の3章の1節から読んでいきます。イエスはまた街道に入られた。そこで片手の萎えた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手の萎えたその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見渡し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。片手の短い人がいた。伸ばすことができない人がいた。この人に対して神様、イエス様は祈っていないんですよ。手を伸ばせと命令している。手を伸ばすことができるようになっているものとしての行動を取るって。現実にまだ手が伸ばせないんですよ。なのに手を伸ばせ、もう伸びるものとして命令している。この男がその指示の通りに行動をした時に、手は伸ばせるもの、癒されているものとしての行動に出た時に、するとその手が元通りになった。すでに叶えられたと信じたものがその通りになるという信仰の原理が力を出したと言っているんです。ルカ伝の5章に行ってみましょう。ルカ伝の5章の17節を見てみましょう。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の道からをもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。 彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者、パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。中部のとこですよ。動けないとこです。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前に立ち上がり、寝ていた床を畳んで髪をあがめながら自分の家に帰った。さあ、これをこの教会だったらどうなるか。おそらくその人はですね、二度とこの教会に戻ってこないと思うんです。帰んなさい、あんた癒されてる、祈る必要ない。イエスもここで祈っていないんです。中風で動けないから担架に乗っけられてイエス様のところに連れてこられた人なんですよ。イエスも祈っています。帰れ、起きろ、寝床を担いで自分で帰れ。あたかもこの男は中風でないのに、中風の格好をして寝床に連れてこられてみたいにイエス様取り扱っている。健全な体になっているものとしてイエス様が言っております。それに対してイエス様が言われた通りの行動をこの中風の男が取ったことでもって、中風が癒されるんです。イエス様がこの男に向かって、起きろ、寝床を担いで家に帰れと言った時点でも、この男はまだ中風で寝てるんですけど、私を見てくれよ、中風で動けないから担架に乗っけられてここに来たんじゃないか、なのに何も祈ってくれない聖書だ、起きろって、起きられますかと言ったとしたらば、この中風のところは癒されるか。祈って求めたものはすでに受けたと信じなさい。信じるのが先です。そうしたらその通りになる。中風の男はイエス様から言われた時点でもって、起きろと言われた時点でもって、私は起きられる、寝床を担いで帰るって言った時に、私は歩いて帰ることができると信じた。信じるのが先です。そしてそれを現実にする動きを取った。それで現実になってます。これ順序間違えないでくださいよ。また具体例はもっと具体例を挙げることができるけれども、今割愛していきましょう。こういう出来事からペテロ第1の手紙の2章の24節を見ていただきましょう。何と書いてあるか。ペテロ第1の手紙の2章の24節の終わりの方ではこう書いてあります。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。癒しというものは神様の側からの働きかけだけでもって、病人の肉体の上に現実になるものでないということを分かっていただけると思うんです。あなたは癒された、神様の方では癒しを準備した、神様の霊の上ではあなたも癒されたという姿を見ている。残るのは何か。あなたが自分の肉体の上でそれを現実にするためには、あなたがしないといけないことがあるわけです。それをあなたがしなければ現実になります。どういうことをしなきゃいけないのか。神様の信仰の原理から言えば、あなた自身のために癒しの祈りを他の人からしてもらったものであろうと、あなたが自分で癒しの祈りをしたものであろうと、その癒しの祈りをした時点から何らかの形で癒されているという告白をすることが必要になります。それに伴う行動が必要です。そしたら癒しというものが現実になるんです。経済的なものでも同じです。満たされている、神様が満たしてくれている まだ現実に金が入って手に入ってない時ですよ。という告白をした後で金が手に入るんです。ということまでですね、この原点に戻る勉強をいたしますと分かってくる。祈った時に常に叶えられたと信じて口から告白をしたらばその通りになる。神様それやってるわけでしょ。光はあれ、光が必要だから作らなきゃいけない、光出てくろといったその通り命令して光を出しちゃってる。そうしてくるとですね、じゃあ信仰とは何かという質問が出てまいります。ルカ伝の17章を開けていただきましょう。ルカ伝の17章の5節を見ていただきましょう。使徒たちは主に言った、私たちの信仰を増してください。信仰があったらいろんなことができる。だからもっと信仰を増やしたい。だから信仰を増してくださいってイエス様にお祈りをした、お願いをした。さあそれに対して6節でイエス様が何と答えているか、よく見てくださいよ。イエス様こう答えました。しかし主は言われた、もしあなたに、あなた方にからし種ほどの信仰があったなら。あるんですよ。エペソでは2章でもって、生まれ変わるした時点でもって、キリストにつくものとされた時点でもって、神様が賜物としてあなたに同じ量だけの信仰を与えていると、ちゃんと書いてあります。だから信仰あるんですよ。だからあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば、言いつけ通りその言った通りになるのですと言ってる。弟子たちは信仰が増してほしいと言った。信仰が欲しいと言う。イエス様が何と答えたか、桑の木がどうのこうのそんな構いません。何を言ってるか、あなたの口から出る言葉が信仰だと言ってるんです。口から出る言葉、こうなってほしいという言葉を口から言ってそれを現実にしてしまう、これは信仰だと言ってる。これが原点に帰るということなんです。だからこうやって見るとですね、私たちがどれだけ今までの生活で無駄にしちゃってるか。神様の方では天からなんとかあなたを裕福にしたいと思って動いてる。あなたはくださいくださいくださいくださいと言うけれども、その後でいただいたと信じます、一言も言ってない。だからサタンのその妨害をどかしてあなたのところに渡そうと思って渡しきれないでいるんですよ。この原理を創世記の1章から3章までの間のあなたが掴んだら、聖書の残りが全部どこにも矛盾がない、正しい動きを取るものだとなってこられるんです。だから原点に帰るのが大切だと言ってるんです。さあそこでですね、来週の話にいたしましょう。まだこれで話が終わってません。まだもうちょっとあるんです。ここであんまり話をしちゃうと来週私の喋る材料がなくなっちゃうから、これだけのことを言ってみましょう。じゃあその信仰で動いたら全てが良くなるか。あなたの今の信仰の行き着く先はどこか。恐れです。考えていただきましょう。どういうことを意味しているのか。あなたが神様を信頼して行動を取ろうとした時に最後に来るのはどこか。恐れです。この点であなたがしなければいけないことがある、決めなければいけないことがある。それをしないでもって、今日のこの話だけでもって、信仰とはこういうもんなんだから、告白とはこういうもんなんだから、それでと言ってバッと動いたら必ず失敗いたします。多くこれを教えておいない。だから多くのクリスチャンが信仰の告白だ、信仰の告白だ、信仰したからだったら薬捨てなさいって、みんな失敗する理由はここなんです。 信仰の行き着く先は、信仰の先は恐れなんです。あなたが神様を信頼しようとして動き始めたら、その先に待っているもの恐れなんです。それどういうことを意味するのか、来週のお楽しみということにしておきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。どうぞその真理が何なのか、どういう解釈をしなければいけないのか、何が私たちにとって有利なものとなる真理なのか、で自由になれるのか、どうぞあなたの御言葉を通して私たち一人一人が理解できるように教えてくださるよう、導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。ほいでその真理に基づいて私たちが行動を取り、その真理に基づいて準備されているものを現実にし、その真理に基づいて楽しい人生を送れるものとなるよ。信仰がない信仰あるというのに別にして、その真理に基づいて楽しい生活が送れるものとなるよ。何をしたらいいのか、どういう点を気をつけなければいけないのか、どうぞこの原点に帰るところからさらに話を進めていけるよ。で正しい理解をし、毎日の生活で実践していけるものとなるよ。あなたが私たち一人一人を導いてくださいますように。ただ単に口から告白をしていればいい、信じればいいというだけのものでないという点もしっかりと理解できるものになるよ。あなたが導いてくださいますように、イエスの名前でお願いいたします。けれども私たちの口から出る言葉、既に叶えられたと信じる信仰の告白というのがどれぐらい大切なのか、今一度どうぞ聖霊様を通して私たち一人一人に働きかけてくださり、その意味をしっかりとつかめるものとなるよ。あなたが今一度動いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことを感謝いたします。感謝とこの祈りと賛美と主でレッスンの皆を通して天のお父様、御前にお捧げをいたします。アーメン。